広報本庄2017年9月号ナンバー140。こんにちは。8月の長雨、猛暑の復活でも、もうすっかり秋の気配です。近くの女堀でよくトンボを見ます。トンボは秋の実りや幸せを運ぶ虫とか。お元気でいらっしゃいますか。今月の表紙はオリンピックフラッグ、パラリンピックフラッグに思いをつなぐ。六甲祭に合わせ、オリンピックフラッグ、パラリンピックフラッグのフラッグ到着を歓迎するイベントが行われました。このツアーは、オリンピック、パラリンピックの象徴であるフラッグを全国に届け、大会への機運を盛り上げようとするもの。写真は、2020年に向けた目標や夢を宣言する様子を撮影し、モザイクアートを作成するという埼玉県の企画の一コマです。小川町から引き渡されたフラッグや大会関連のパネルは、ハニポンプラザで展示された後、次の会場である寄居町へ渡りました。写真が3枚あります。大きな写真は、到着したオリンピック・パラリンピックフラッグ、東京2020オリンピック・パラリンピックフラッグツアーと書かれたポスターやのぼり旗を背に、高校生の男女9人がガッツポーズをしています。中央の学生は手に目指せ伝統校と書かれた色紙を持っています。2枚目3枚目のやや小さな写真はフラッグ引き渡しの写真と、フラッグが並んだハニポンプラザの大階段と受付付近の様子です。東京2020オリンピック・パラリンピックフラッグツアー、主催東京都、東京2020組織委員会 JOC JPC。 人の動き、2017年8月1日現在、プラスマイナスは前月との比較です。人口78,784、プラス10、男39,252、プラス22、女39,532、マイナス12、世帯数33,741、プラス30。人口増減の内訳、出生39、死亡67、自然増減マイナス28、転入247、転出213、社会増減プラス34、その他プラス4。
2ページから3ページ。ゆるキャラたちが大集合。ハニポンフェスティバル2017。毎年ハニポンのお誕生日、8月28日、ハニワの日に開催していたお誕生会を、今年は10月から就任する本庄市広報観光大使の就任式と合わせて、ハニポンフェスティバルとして盛大に開催します。ご家族、お友達を誘ってぜひお越しください。日時、10月1日日曜、午前10時30分から午後4時、会場午前10時。場所、シルクドーム、本庄市北堀433。本庄駅からシャトルバスが運行する予定です。スリッパ等の上履きをご持参ください。ハニポンが左手を上げて みんなを呼んでいるようなポーズの写真があります。ページの一番上には昨年2016年の誕生会の様子の写真が4枚あります。1枚目、カウンターに出されたアイスフラッペを前に嬉しそうにしている子どもたちの写真。2枚目、大きなボールを真ん中にハニポン、フッカちゃんをはじめとする7体のゆるキャラたちの写真。3枚目、数十枚のゆるキャラたちの似顔絵などが貼ってある写真。4枚目、ハニポンお誕生会2016と書かれた壇上に並んだ16体ほどのゆるキャラたちと、そのゆるキャラたちを見物したりカメラに収めたりしている大勢の参加者たちの写真。写真終わります。第1部、本庄ゆかりの著名人が大使に就任。本庄市広報観光大使就任式。時間10時40分から11時。本庄市広報観光大使に就任するゲストの皆さんの就任式を開催します。本庄市広報観光大使に就任する皆さんとあり、横に並んだ5人の方たちの写真と名前が紹介されています。左から清水翔吾さん、俳優。松川美樹さん、演歌歌手。真由住恵梨香さん、女優。内田晃平さん、プロサッカー選手、水戸ホーリーホック所属。井上さゆりさん、アイドルグループ乃木坂46所属。写真終わります。本庄市広報観光大使が市長と語るトークショー。時間11時から11時30分。ゲストの清水翔吾さん、内田晃平さん、井上さゆりさんの3名と市長が本庄市の未来や思い出について語ります。就任式に当日欠席の松川美樹さん、真由住恵梨香さんにはビデオレターで出演していただく予定です。第2部、時間11時30分から16時。ハニポンも7歳を迎えました。誕生日セレモニー。みんなでハッピーバースデーを歌ってハニポンの7歳の誕生日を祝いましょう。乃木坂46、井上さゆりさんも登場します。ハニポンと数々の花、アルファベット大文字のハッピーバースデーで飾られたバースデーケーキの写真があります。その写真に向かって、みんな遊びに来てねと呼びかけているハニポンのイラストがあります。地域の魅力発信のために PR タイム&ミニゲーム。ゆるキャラたちの各5分間程度の PR とミニゲームを行います。ふっかちゃんやぐんまちゃんをはじめ、数々の人気のゆるキャラたちの可愛らしい姿をお楽しみください。深谷のふっかちゃんと上里のなっちゃんが大きなボールを押している写真があります。人気上昇中、にゃんたぶーミニコンサート。埼玉の PR に向け、勝手に埼玉応援隊として活動する傍ら、メンバーの出身地で広報大使やふるさと大使など幅広く活躍するユニットにゃんたぶーのミニコンサートを開催します。にゃんたぶーの3人のメンバーが写っている写真があります。本庄生まれの青春バンド、チェルシーミニライブ。チェルシーはアルファベット大文字。ハニポンを全国へ PR する活動に取り組んでいる青春バンドチェルシーによるミニライブを開催します。ハニポンのイラストの垂れ幕の前でライブ演奏をする4人のメンバーの写真があります。 キッチンカー、キャラクターグッズ、販売も充実。3枚の写真があります。1枚目、袋に入った数十個のハニポンの顔のパンの写真。2枚目、屋外に並んだ数台のキッチンカーと何人かのお客さんの写真。3枚目、さまざまなキャラクターグッズが並んでいる写真。写真終わります。来場者にはハニポン特製ステッカーをプレゼント。なくなり次第終了。シャトルバスの時刻表や第2部の詳細なスケジュールは、公共施設等に掲示されるポスター、ハニポンオフィシャルホームページをご覧ください。市民活動推進課、電話 22-0828。広報観光大使就任に関するお問い合わせは、企画課、電話 25-1157 へ。以上、末吉でした。
4ページから5ページ。秋の全国交通安全運動、9月21日木曜から30日土曜。本庄市重点目標、高齢者への夕方、夜間における明るい服と反射材の着用促進。危機管理課、電話 25-1184。今年も秋の全国交通安全運動が始まります。歩いているとき、自動車を運転中、自転車に乗っているとき、危ないと感じたことはありませんか？いつ、誰の身に起きてもおかしくない交通事故。事故に遭わないためにはどうしたらよいでしょうか？埼玉県では約2万7000件。本庄市は？埼玉県では昨年人身事故が2万7293件発生し、3万3298人の死傷者が出ています。市内では昨年人身事故が516件発生しており、事故による死傷者は684人。平均すると毎日市内のどこかで人身事故が約 1.4 件発生し、約 1.9 人の死傷者が出ています。増える高齢者の事故。昨年の県内の交通事故死亡者は151人。そのうち65歳以上の高齢者はおよそ6割で86人でした。市内でも昨年1人、今年は2人の高齢者が事故で亡くなっており、過去5年間、毎年高齢者が事故によって亡くなっています。また、市内人口1万人あたりの高齢者の死傷者数は常に県の数字を上回っています。このようなことを踏まえ、秋の全国交通安全運動の本市の重点目標は高齢者が対象です。人口1万人あたりの高齢死傷者数、出典、埼玉県警察本部交通部交通企画課。埼玉県と本庄市を比較した棒グラフがあります。平成24年から平成28年まで、埼玉県はほぼ横ばい、本庄市は右肩上がりになっています。平成24年、埼玉県 7.9 人、本庄市10.6 人。平成25年、埼玉県 7.8 人、本庄市 11.7 人。平成26年、埼玉県 7.4 人、本庄市 9.8 人。平成27年、埼玉県 7.6 人、本庄市 10.1 人。平成28年、埼玉県7.2 人、本庄市 13.5 人。グラフ終わります。知ってほしい事故が多い場所、時間。人身事故がどのような場所で発生しているかご存知ですか？交差点での追突や 出会い頭の事故が最も多く、脇見運転や一時停止をしなかったことが原因で事故が起きています。また大型店舗やコンビニの駐車場では、駐車しようと下がるときにポールやフェンスなどに衝突する物損事故も増えています。通勤や通学などで交通量が増える午前8時から10時、午後4時から6時の時間帯に事故が多く発生しています。事故防止ポイント。子どもや高齢者に配慮した優しい運転を心がけましょう。夕暮れ時や夜間の外出には、早めのライト点灯と反射材着用で事故を防止しましょう。前席でシートベルト&チャイルドシート着用を徹底しましょう。飲酒運転は絶対しない、させない。インタビュー。大切なのは思いやりと交通マナー。本庄警察署の長谷川警部は、本庄地域の交通事故について、国道17号線や国道462号線などの幹線道路での事故が特別多いわけではなく、実は市道の事故の方が多い、身近な生活道路にこそ危険が潜んでいると話します。また高齢者の事故が多発していることから、7月には街頭で反射材ステッカーを配布、高齢者に交通事故防止を呼びかけました。車の運転手さんは、子ども、高齢者、自転車を見かけたら速度を落とすなど、思いやりの心を持って運転をしてほしい、交通マナーを守り危険な運転をしないよう心がけてほしいと長谷川警部は話してくれました。本庄警察署交通課長谷川邦夫警部、写真があります。冷静な運転を心がけて。自動車を運転するときには気持ちに余裕を持って運転してほしいと話すのは、児玉警察署の堀口警部。高齢者には反射材がついたタスキを配布し、事故防止活動をしています。またドライバーには反射材もライトが当たらないと役に立たないので、自動車を運転するときは早めのライト点灯をしてほしいと呼びかけています。堀口警部は、交通指導で訪れる企業や団体の方はとても熱心に聞いてくれる、一方で事故を起こさなければいい、捕まらなければいいという安易な考えの人も一部にはいる。人によって意識に差があるので、継続して呼びかけをしていくことが大切と語ってくれました。児玉警察署交通課堀口春之警部、写真があります。秋の交通安全運動出陣式、危機管理課電話 25-1184、 総務課電話 72-1332。 本庄地域、日時9月18日月曜午前10時から正午、会場本庄市役所前庭駐車場。10時30分からは県内各地で演奏や演技を披露している埼玉県警察音楽隊と、旗の演技をするカラーガード隊が出演します。白バイ、パトカーの乗車体験、ポップコーンや綿菓子がもらえるクイズ、来場者先着350名に季節の花の苗一株と交通安全啓発品のプレゼント、大きい旗を持って演技しているカラーガード隊の写真があります。児玉地域、日時9月21日木曜午前9時45分から、会場フレッセイ児玉店駐車場。交通安全広報大使のガリガリ君がやってきます。県立本庄特別支援学校の生徒の皆さんによる歌と踊り、児玉民謡連合会による演奏、季節の花のプレゼントなど。以上、森でした。
6ページから7ページ、 行政改革の取り組み状況を報告します。市では、本庄市総合振興計画、平成20年度から29年度までの基本構想に掲げる将来像、あなたが生かす、みんなで育む、安全と安心の町本庄、世のため、後のための実現に向けて、本庄市行政改革大綱及び本庄市行政改革大綱実施計画、共に計画期間、平成25年度から平成29年度により、行政改革に取り組んでいます。行政改革とは、行政改革とは、簡素で効率性の高い行政体制や、自立した健全な財政体制の確立に向けて、行政活動のあり方全般を見直すことによって、将来に向けて安定した市民サービスの提供や経費の削減等を行っていくための手段です。行政改革大綱及び行政改革大綱実施計画に基づく取り組み。1、行政サービスの質の維持向上。健全な財政を維持しながら、市民が必要とするサービスを提供していくために、現在市が行っているサービスについて、量の視点だけではなく、質の維持・向上の視点から見直しを行っています。実施項目、行政手続きのオンライン化推進、市民への積極的な情報提供、地域と市町の情報交換など、具体的な取り組み事例、広報手段と内容の充実、公正で透明性の高い行政経営の推進に向けて、市民へ積極的な情報提供を行うために、市では広報本庄や広報本庄お知らせ版を発行し、ホームページにおいては、各課で必要な情報をより早く掲載、発信するようにしています。また、広報手段を充実させることや、市民に親しみやすいツールの構築に取り組んでいます。2、行政サービスの提供方法の見直し。多様化する市民のニーズに柔軟に対応した行政サービスを実施していくために、民間のノウハウの活用や公共施設の活用方法の見直しなどを含めた行政サービスの提供方法の見直しを行っています。実施項目、公共施設などの有効利用、民間委託、指定管理者制度の推進、組織機構の適正化など、具体的な取り組み事例、学校施設の有効利用、公共施設などの有効利用を図るため、学校教育に支障のない範囲で、利用団体に学校施設の貸し出しを行っています。利用者の利便性の向上を図るため、定期的に施設の修繕や用具の新規購入等を行い、利用団体から申し込みを受け付ける際には、各学校の利用枠の調整を行うなど、広くスポーツ・レクリエーション愛好者が利用できるよう取り組んでいます。指定管理者制度の推進。指定管理者制度とは、公の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置目的を効果的に達成するための制度です。また、導入により施設の管理運営に要する歳出削減効果が見込めます。現在、指定管理者制度を導入している主な施設は、本庄市民文化会館、都市公園及び体育施設などです。現在、指定管理者制度を導入していない施設についても、引き続き、 費用対効果等の検証を行いながら、積極的に導入を推進していきます。3. 健全な財政運営。事務事業の重点化。スクラップ&ビルドの徹底。国県支出金の有効活用などにより、財政の健全化に向けた取り組みを進め、市政の継続的発展を支える財政基盤を確立していきます。スクラップ&ビルドとは、既存の業務内容や仕事の効率性を精査し、費用対効果等が低い場合は、その業務を廃止、スクラップして、代わりにより効果の高い業務を行うビルドことです。実施項目、経費などの見直し、特別会計の収支均衡化、市税などの収納率の向上など、具体的な取り組み事例、街路灯の LED 化の推進。街路灯には、道路照明灯、公共施設の敷地内にある街路灯、自治会による防犯灯、商店街の街路灯、任意の街路灯組合による街路灯などがあります。そのうち、自治会で設置した季節の防犯灯約5100基を、平成26年度から平成28年度の3カ年で LED 化しました。また、既存の道路照明灯についても、消費電力の少ない LED 灯へ転換を行っています。これにより、従来の照明器具と比較した場合、定額電気料金は、一灯あたりおよそ 50% 以上のコスト軽減が図れています。特別会計の収支均衡化、国民健康保険特別会計。国民健康保険特別会計の収支均衡化を図るため、収入面においては、督促上、催告書の送付、休日夜間徴収や、コールセンターによる保険税、保険料の呼びかけ等により、収納率の向上に取り組んでいます。支出面においては、診療報酬明細書の内容点検の強化や、ジェネリック医薬品の普及に努めるほか、人間ドック助成金や、健康づくりチャレンジポイント事業、ハニポンチャレンジなどを実施し、医療費の節減に取り組んでいます。行政改革の推進について、実施体制。行政改革は、市長を本部長とする庁内組織である行政改革推進本部を中心に、全職員が積極的に取り組んでいます。また、各年度の進捗状況等を、市長の関門に応じ、調査審議を行う行政改革審議会に報告し、その助言を得て行政改革を推進しています。進行管理。推進にあたっては、計画策定、プラン、アルファベットです。矢印、実施、do。矢印、検証、評価、チェック。矢印、見直し、アクションをサイクルとした進行管理を行い、不断の点検を行っていきます。成果の公表、行政改革の取り組みをまとめた取り組み報告書を市ホームページでわかりやすい形で公表しています。図があります。サイクルになった矢印で、計画策定、プラン、実施、do、検証評価、チェック、見直し、アクションと書かれています。図終わります。今回は取り組み事例を抜粋して掲載していますので、詳しくは市ホームページ、または企画課、市役所3階でご覧ください。 企画課、電話 25-1157。 写真があります。1枚目、スマートフォンで市のホームページが見られるようになっています。2枚目、広報本庄が5冊写っています。3枚目、健康教室の様子、たくさんの人が体操をしています。4枚目、 LED 化された街路灯が写っています。次の4枚は指定管理者制度が導入されている主な建物の写真です。シルクドーム、小平の本庄市観光農業センター、月見荘、本庄市民文化会館が写っています。写真終わります。以上、高橋でした。
8ページ。本庄インフォメーション。イベント。ハニポンチャレンジ対象授業。本庄オータムウォーク2017。秋のウォーキング教室1。体育課。電話 25-1152。ちょうど見頃を迎え、一面オレンジ色に染まったマリーゴールドの丘の上からは、赤城山や榛名山など、本庄市を囲む山々を望むことができます。花と景色を眺めながら、秋を感じてみませんか？日時、9月30日土曜、小雨決行。午前8時30分集合。正午ごろ解散予定。集合場所、シルクドーム。対象、市内在住、在勤、在学者。小学生は保護者同伴。コース、大久保山マリーゴールドの丘コース、6.5km。インターバル速歩の講習もあります。定員、100人先着順。費用、無料。用意、ウォーキングする服装、運動靴、飲み物等。申し込み、9月20日水曜から電話で体育課へ。電話申し込みのみ。イベント、日頃の訓練が救います。あなたの命。本庄市総合防災訓練を開催。危機管理課、電話25-1184。日時、9月9日土曜、午前9時から正午。会場、北泉小学校。市では、地震災害を想定した、総合防災訓練を行います。当日は、次の訓練種目の他に、煙体験ハウスによる、煙体験や、白バイ等の展示が行われますので、ぜひお越しください。訓練種目、避難訓練、初期消火訓練、水道・ガス復旧訓練、給水訓練、救出・救護訓練、放水訓練、炊き出し訓練等。参加団体、北泉小学校、通学区域各自治会、本庄警察署、本庄市、官工事業協同組合、官は鉄管の官です。本庄ガス、埼玉県 LP ガス協会本庄支部、小玉郡市広域消防本部、陸上自衛隊、本庄市小玉郡医師会、本庄市消防団、埼玉県防災航空隊、本庄市赤十字奉仕団、埼玉県熊谷建築安全センター、埼玉建築士会小玉支部、埼玉県建築士事務所協会本庄支部、NTT 東日本、本庄アマチュア無線クラブ。お願いと注意事項。防災訓練のため、午前9時にサイレン水鳴を行いますので、 火災とお間違いのないようご注意ください。会場周辺では関係車両やヘリコプターが出動し、騒音や吹き下ろしの風による砂塵等により、付近にお住まいの皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。会場へは公共交通機関等でお越しください。シェイクアウト訓練にご参加ください。シェイクアウト訓練とは、決められた時間に地震発生時の安全確保行動を自宅や勤務先などそれぞれの場所で一斉に行う訓練です。参加可能な方は9月9日土曜午前9時のサイレン睡眠に合わせてその時いる場所で3つの安全行動を行ってください。多くの皆さんのご参加をお願いします。イラストが3枚あります。安全行動図。効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議提供。1. まず低く、ドロップ。その場でしゃがみ、姿勢を低くする。イラストは机の前で体をかがめようとしているところです。2. 頭を守り、カバー。机などの下に潜り、頭を守る。机の下に潜っているところです。3. 動かない、hold on。揺れが収まるまで待つ。机の下で両腕の間に頭を置き、じっとしている様子が描かれています。イラスト終わります。救急フェア同時開催。小玉郡市広域消防本部では、救急業務に対する住民の正しい理解と認識を深めるため、本庄市総合防災訓練会場で AED、心肺蘇生法の実技指導、乳児、小児、成人、止血法、119番通報訓練装置使用による通報訓練指導等を行う救急フェアを開催します。小玉郡市広域消防本部警防課、電話 24-8391。9ページ。インフォメーション。イベント。ご長寿おめでとうございます。平成29年度、本庄市敬老会を開催。地域福祉課、電話 25-1142。次の自治会または施設にお住まいの75歳以上の皆さんに案内状を配布します。参加希望者は、必ず事前に自治会の役員等へお申し出ください。会場、老人福祉センター月見荘。受付、午前9時30分から。式典、午前10時30分から。余興、午前11時15分から。表があります。開催日、対象、自治会、または施設となっています。開催日、9月26日から30日までの5日間です。26日火曜、藤田地区、宇野森、法事堂、木斎、小畦、宮戸、堀田、滝瀬。27日水曜、朝日地区、宮古島、山王堂、沼和田、万年寺、下野堂、荒井、三友。28日木曜、京和地区、下あざみ、北泉東地区、栗崎、西伊格子、東伊格子。29日金曜、北泉南地区、東富田、西富田、東今井、京栄。30日土曜、日手地区、日手、下日手、久宮、田中。施設、安生園、トマト村、シャローム、四季崎の森。以上の自治会以外は、各自治会により開催します。 スキンソをご利用の皆さんへ、本庄市敬老会の開催に伴い、9月26日火曜から30日土曜まで、本庄市敬老会参加者以外の方は利用できません。老人福祉センター月見荘、電話 22-3696。 お知らせ、平成30年度ハニポンプラザ団体利用登録の受付を開始。市民活動推進課、電話 22-0828。 市内で市民活動及び市民交流を行う法人、その他の団体がハニポンプラザを定期的に利用する場合は、団体利用登録をすることができます。登録団体になると、1、一般団体よりも1ヶ月早く予約することができます。登録した利用日時に限る。予約開始日、登録団体、利用する日の月の4ヶ月前の初日。一般団体、利用する日の月の3ヶ月前の初日。2、団体ロッカー倉庫を利用することができます。3、ハニポンプラザを通じて団体の活動状況を PR することができます。受付期間、9月29日金曜まで、土日休日は除く。午前8時30分から午後5時15分。締め切り後も申請は受け付けますが、期限内に提出があった団体の利用確定後、利用調整会議後で空いている部屋や利用日時での登録となります。受付窓口、ハニポンプラザ1階事務室、郵送不可。提出書類、1、団体利用登録、登録変更申請書、2、団体ロッカー、倉庫利用希望申請書、利用希望する団体のみ。申請書は受付窓口で配布、またはハニポンプラザホームページから印刷できます。木登録団体の再登録、木は既存の木です。団体利用登録は年度ごとになりますので、すでに登録している団体でも平成30年3月31日で登録期間が終了し、登録した部屋及び団体ロッカー、倉庫を利用する権利がなくなります。翌年度も登録を希望する場合には、提出書類を再提出していただく必要がありますので、ご注意ください。また、希望する部屋や利用日時が他団体と重複した場合や、団体ロッカー倉庫の利用を希望する団体が多数の場合には、利用調整会議での抽選等による調整を行いますので、ご了承ください。なお、木登録団体については、個別に申請書を郵送しています。詳しくは、ハニポンプラザ1階事務室、市民活動推進課へお問い合わせください。ハニポンプラザの外観の写真があります。以上、福田でした。
10ページ。パブリックコメント。次期本庄市総合振興計画素案について皆さんの意見を募集します。企画課、電話 25-1157。総合振興計画は市の将来を長期的な視点に立って見通し、行政経営を総合的かつ計画的に行うために策定するものです。この度、計画素案について皆さんの意見を募集します。意見を募集する計画。次期総合振興計画素案は、序論、基本構想、前期基本計画で構成されます。序論、基本構想、市の目指す将来像や 町づくりの基本的な考え方を示したもの。前期基本計画、将来像を実現するために必要な施策を体系的に示したもの。意見募集詳細、閲覧、意見募集期間、9月5日火曜から10月5日木曜、対象、次のいずれか、市内在住在勤在学者、市税の納税義務を有する者、市内に事務所または事業所を有する個人、法人、その他の団体、この事案に利害関係を有する者、閲覧場所、企画課市役所3階、総務課アスピア小玉内、市民活動推進課ハニポンプラザ内、図書館、本館、小玉文館、なお市ホームページでも閲覧できます。閲覧時間、各閲覧場所の開庁・開館時間、意見の提出方法、所定の用紙、各閲覧場所で配布または市ホームページからダウンロード、必要事項を記入の上直接または郵送、ファックス、電子メールで次へ。意見の提出先、郵送、郵便番号 367-8501、 本庄市本庄 3-5-3、 本庄市役所企画課政策係、ファックス、電話 21-8499、 電子メール KIKAKU 企画@citycity.honjo 本庄 .lg.jp。 意見の取り扱い、意見に対する考え方および修正案は内容を公表します。住所・氏名等は公表しません。類似の意見は取りまとめて公表します。意見に対する個別の回答はしません。お知らせ、本庄市手話言語条例の制定に関する意見交換会を開催します。障害福祉課、電話 25-1125、 ファックス 23-1963。 市では障害のある人もない人も誰もが住みやすい街づくりを目指す取り組みの一つとして手話言語条例の制定を進めています。つきましては手話通訳要約筆記付きの意見交換会を開催しますので、ぜひご参加ください。日時9月16日土曜午後2時から、会場旧本庄商業銀行レンガ倉庫2階多目的ホール、申し込み不要です。直接会場へお越しください。笑顔で手話を交わしている男性と女性のイラストがあります。11ページ、タックスインフォ、税金のお知らせ。税制改正について、課税課、電話 25-1122、 軽自動車税、電話 25-1123、 市民税、県民税。軽自動車税、グリーン化特例、軽化の見直し。軽化の軽は軽自動車の軽、課は課税の課。経過の見直し、平成28年度末で適用期限が終了した軽自動車税のグリーン化特例について、現行の認定基準の重点化を行った上で、適用期限が2年間平成31年3月31日取得分まで延長されました。チェック、 グリーン化特例、環境への負荷の少ない三輪及び四輪の軽自動車は、新車登録をされた翌年度の軽自動車税の税率に限り軽減する特例措置制度、表1。表1の内容。燃費基準。電気自動車及び天然ガス自動車。計算輪。3900円から1000円。軽四輪乗用、自家用。1800円から2700円。軽四輪乗用、営業用。6900円から1800円。軽四輪貨物、自家用。5000円から1300円。軽四輪貨物、営業用。3800円から1000円。ガソリン車、ハイブリッド車は、燃費基準が2つに分かれます。1つ目、乗用、平成32年度燃費基準、プラス 30% 達成車。貨物用、平成27年度燃費基準、プラス 35% 達成車。計算輪、3900円が2000円。軽四輪乗用、自家用、1800円が5400円。軽四輪乗用、営業用、6900円が3500円。軽四輪貨物、自家用、5000円が2500円。軽四輪貨物、営業用、3800円が1900円。ガソリン車、ハイブリッド車、燃費基準、二つ目、乗用、平成32年度燃費基準、プラス 10% 達成車。貨物用、平成27年度燃費基準、プラス 15% 達成車。計算輪、3900円が3000円。軽四輪乗用、自家用、1800円が8100円。軽四輪乗用、営業用、6900円が5200円。軽四輪貨物、自家用、5000円が3800円。軽四輪貨物、営業用、3800円が2900円。なお、電気自動車等を除き、いずれも平成17年排出ガス基準 75% 低減達成車、または平成30年排出ガス基準 50% 低減達成車に限られます。表1終わります。市民税、県民税、平成31年度、平成30年分からの配偶者控除、配偶者特別控除。配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が38万円、給与収入103万円以下の場合に適用できますが、納税義務者の所得の増加に応じて、控除額が減少することになりました。また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられ、配偶者控除と同様に納税義務者の所得の増加に応じて控除額が減少することになりました。表2。表2の内容。配偶者控除。配偶者の合計所得金額38万円以下。参考として、配偶者が給与所得のみの場合の給与収入金額103万円以下。控除額は納税義務者の収入により3つに分かれます。納税義務者の合計所得金額、 900万円以下、給与所得のみの場合の給与収入金額1120万円以下の場合、配偶者控除は33万円、70歳以上は38万円。2番目、納税義務者の合計所得金額が900万円を超え、950万円以下、給与収入金額1120万円を超え、1170万円以下の場合、配偶者控除は22万円、70歳以上は26万円。3番目、納税義務者の合計所得金額が950万円を超え、1000万円以下、給与収入金額のみの場合、1170万円を超え、1220万円以下の場合、配偶者控除は11万円、70歳以上は13万円。配偶者特別控除、8段階に分かれます。最初に、配偶者の合計所得金額38万円を超え90万円以下、給与収入金額が103万円を超え155万円以下の場合、納税義務者の合計所得金額が900万円以下、給与所得のみの場合は1120万円以下の場合、配偶者特別控除は33万円。納税義務者の合計所得金額が900万円を超え950万円以下で、給与所得のみの場合が1120万円を超え1170万円以下の場合、配偶者特別控除は22万円。納税義務者の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下、給与所得のみ1170万円を超え1220万円以下の場合、配偶者特別控除は11万円。2番目、配偶者の合計所得金額90万円を超え95万円以下、給与収入金額が155万円を超え160万円以下の場合、納税義務者の合計所得金額が900万円以下、給与所得のみの場合は1120万円以下の方、配偶者特別控除は31万円。納税義務者の合計所得金額が900万円を超え950万円以下、給与所得のみの場合1120万円を超え1170万円以下の場合、配偶者特別控除は21万円。納税義務者の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下、給与所得のみの場合は1170万円を超え1220万円以下の場合、配偶者特別控除は11万円。3番目、配偶者の合計所得金額95万円を超え100万円以下、給与収入金額は160万円を超え166万7999円以下、納税義務者の合計所得金額が900万円以下、給与所得のみの場合は1120万円以下の方、配偶者特別控除は26万円。納税義務者の合計所得金額が900万円を超え950万円以下、給与所得のみの場合は1120万円を超え1170万円以下の方、配偶者特別控除は18万円。納税義務者の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下、給与所得のみの場合は1170万円を超え1220万円以下の方、配偶者特別控除は9万円。4 4番目、配偶者の合計所得金額が100万円を超え105万円以下。給与収入金額は166万7999円を超え175万1999円以下。納税義務者の合計所得金額が900万円以下。給与所得のみの場合は1120万円以下の方。配偶者特別控除は21万円。納税義務者の合計所得金額が900万円を超え950万円以下。給与所得のみの場合、1120万円を超え1170万円以下の方。配偶者特別控除は14万円。納税義務者の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下。給与所得のみの場合、1170万円も超え1220万円以下の方。配偶者特別控除は7万円。5番目、配偶者の合計所得金額が105万円を超え110万円以下。給与収入金額は175万1999円を超え183万1999円以下。納税義務者の合計所得金額900万円以下。給与所得のみの場合1120万円以下の方。配偶者特別控除は16万円。納税義務者の合計所得金額が900万円を超え950万円以下。給与所得のみの場合1120万円を超え1170万円以下。配偶者特別控除は11万円。納税義務者の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下。給与所得のみの場合1170万円を超え1220万円以下の方。配偶者特別控除は6万円。6番目、配偶者の合計所得金額110万円を超え115万円以下。給与収入金額183万1999円を超え109万3999円以下。納税義務者の合計所得金額が900万円以下。給与所得のみの場合は1120万円以下の方。配偶者特別控除は11万円。納税義務者の合計所得金額が900万円を超え950万円以下。給与所得のみの場合1120万円を超え1170万円以下の方。配偶者特別控除は8万円。納税義務者の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下。給与所得のみの場合1170万円を超え1220万円以下の方。配偶者特別控除は4万円。7番目、配偶者の合計所得金額115万円を超え120万円以下。給与収入金額190万3999円を超え197万1999円以下。納税義務者の合計所得金額が900万円以下。給与所得のみの場合は1120万円以下の方。配偶者特別控除は6万円。納税義務者の合計所得金額が900万円を超え950万円以下。給与所得のみの場合は1120万円を超え1170万円以下の方。配偶者特別控除は4万円。納税義務者の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下。 給与所得のみの場合は1170万円を超え、1220万円以下の方。配偶者特別控除は2万円。8番目、配偶者の合計所得金額が120万円を超え123万円以下。給与収入金額が197万1999円を超え201万5999円以下。納税義務者の合計所得金額が900万円以下。給与所得のみの場合は1120万円以下の方。配偶者特別控除は3万円。納税義務者の900万円を超え950万円以下。給与所得のみの場合1120万円を超え1170万円以下の方。配偶者特別控除は2万円。納税義務者の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下。給与所得のみの場合1170万円を超え1220万円以下の方。配偶者特別控除は1万円。なお、納税義務者の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用はできません。表に終わります。住宅ローン控除の延長。個人住民税、市民税、県民税の住宅ローン控除について、居住年の適用期限が平成33年12月31日まで延長されました。以上、吉川でした。
12ページ。トラブルでお困りの場合は相談を。高額工事契約を進める事業者に注意してください。不審な勧誘をされたり、不本意な契約をしてしまったりしてお困りの人や、身に覚えのない請求、商品購入や契約に関するトラブルなどでお困りの人は、消費生活センターへぜひご相談ください。消費生活相談員が対応します。相談は無料です。印鑑を押そうとしている手と手肉の写真が写っています。商工観光課電話 25-1175。排水管の不安を煽って不必要な契約を進める事業者の手口にご注意を。相談事例1。先月、排水管点検を無料で行いますと電話がかかってきた。築20年以上経った戸建て住宅なので点検してもらうことにした。業者は排水管を点検して高圧洗浄した後、床下をチェックし、風呂場の下のコンクリートが劣化している、基礎の横木もシロアリ被害が出ている、早急な工事が必要だ、と言った。本当は350万円かかるところ、特別に80万円ほど値引きするので、今ならお得。このまま放置すると、基礎のやり直し工事が必要になるから、1000万円から2000万円の工事費がかかる、などと、熱心に勧誘された。しかし、あまりに手際よく見積書まで提示してきたので、怪しく思い、契約は断った。心配だったので、今日、知り合いの工務店の人と一緒に、下に潜ってみたが、指摘されたような劣化はどこにもなかった。相談事例2。 住宅の汚水マスを無料で点検しますという電話があったので、軽い気持ちで点検を依頼した。業者は数箇所を点検した後、かなり汚い。どの業者よりも安く掃除をしてあげると言ったので、掃除を依頼し、8000円を支払った。事業者はさらに、敷地に傾斜がなく、排水管の流れが悪いので、管が劣化している。修理をした方が良いと言い、後日、見積書を持ってきた。37万円と高額なので、工事はしたくないが、どうすればよいか。アドバイス。無料点検を口実に訪問し、高額な工事契約を進める事業者がいます。無料に魅力を感じてしまいがちですが、点検自体は無料であっても、その後、様々な理由をつけて有料契約を進められ、高額な支払いとなる場合があります。そのような事業者がいることを知っておきましょう。すぐに契約するのではなく、家族や身近な人に相談するなどして慎重に対応しましょう。工事内容や金額をよく確認を。このまま放置すると大変なことになる。すぐに工事が必要などと不安を煽ったり、むやみに契約を急がせたりする場合は注意が必要です。本当に必要な工事なのか、どのような工事なのか、作業項目ごとの金額はいくらなのか、事業者によく確認しましょう。また、近所の工務店など複数の事業者から見積もりを取って比較検討しましょう。不必要な契約を勧められた場合はきっぱりと断りましょう。消費生活センターにご相談ください。相談料無料。毎週月、水、木、金曜日。休日除く、時間、午前9時30分から正午、午後1時から3時30分、場所、商工観光課、市役所4階、商工観光課、電話、25-1175、毎週、か、金曜日、休日除く、時間、午前、9時30分から正午、午後1時から3時30分、場所、上里町役場2階、産業振興課。上里町産業振興課、電話、35-1232。13ページ。安心して暮らせる住まいを建てるために、建築主の皆さんへ、近年、施工不良などが原因で生じる欠陥住宅に関するトラブルが大きな社会問題となっています。建築後のトラブルをなくし、より安全で快適に暮らすために、建築主の皆さんは、次のルールを知っておきましょう。工事管理者を定めましょう。施工不良などのトラブルを防ぐためには、住宅の工事全体について、建築士の資格を持つ専門家がきちんとチェックをする。工事管理が重要です。住まいづくりでは、建築士の資格を持つ工事管理者を選任することが法律により定められており、工事管理者は建築主の代理人として設計図書通りに工事が行われているかを確認し、欠陥工事などのトラブル防止に重要な役割を担っています。 建築主は必ず工事管理者を定めてください。完了検査を受けましょう。工事が完了したとき、建築主は建物を使用開始する前に、完了検査の申請をすることが法律により定められています。この検査は建築確認申請に基づき、正しく工事が完了し、安全な建物であるかの確認を行う大事な検査ですので、必ず検査を受けてください。検査員が建物を検査し、建築基準法に適合していれば、検査済証を交付します。建築開発課、電話 25-1140、熊谷建築安全センター、電話 048-533-8776、共愛道路の拡幅整備を推進しています。共愛道路は私たちが日常生活をしていく上で通行上、環境衛生上の問題があるばかりでなく、地震や火災などの災害時には消防、救急活動に支障をきたします。市では平成18年に本庄市道路交代用地整備要項を制定し、市民の皆さんのご協力のもと、共愛道路の拡幅整備を進めています。共愛道路とは、幅員4メートル未満の道で、一般交通のように供されているもの。その中でも、建築基準法の基準時以前から建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で特定行政庁が指定したものを建築基準法第42条第2項道路と呼び、建物等の新築、建て替え等の際には道路の中心線から2メートルの交代、セットバックが必要となります。共愛道路のセットバックイメージのイラストがあります。既存の家2軒の幅員4メートル未満の道を中央線より2メートルずつセットバックして建て替えてあり、片方の敷地を隅切りして見通しが良くなるとあります。イラスト説明終わります。共愛道路沿道の皆さんへ、建物や塀の新築、建て替え等の際は、次のどちらかの道路交代部分の手続きを必ず行ってください。手続きをしていただくと、市が道路交代部分の整備と維持管理を行います。1、道路交代部分を分泌登記し、市に寄付する。なお、分泌登記費用に対し、一定要件を満たすことで、上限15万円の補助金を交付する制度があります。手続き窓口、道路管理課、市役所2階、電話 25-1135。 2. 道路交代部分を公共用道路として無償使用することの承諾書を提出する。道路交代部分の固定資産税、都市計画税が非課税となります。手続き窓口、建築開発課、市役所2階、電話 25-1140。 すでに道路交代が済んでいる皆さんへ、過去に道路交代した部分に塀等を再度設置したり 通行の障害となるものを置いたりしますと、災害時の避難経路の確保や消防、救急の活動に支障をきたすことになります。道路交代部分には通行の障害となるものを置かないでください。狭隘道路の幅員を4メートルにすることは、災害に強く住みよい街づくりのために大変重要なルールです。皆さんのご理解とご協力をお願いします。以上、中畝でした。
14ページ。マイナンバー通信。一人に一つマイナンバー。市民課電話 25-1246。市民福祉課電話 72-1333。マイナンバーカードの交付会場が変わります。本庄地域にお住まいの人。マイナンバーカードの交付は、本庄地域にお住まいの人には、市役所1階の特設会場で行っていましたが、10月2日月曜から市民課、市役所1階に移動します。なお、小玉地域にお住まいの人への交付は、これまで通り市民福祉課、アスピア小玉内です。住所・氏名等が変更になる場合は、マイナンバーの手続きも忘れずに。住所や氏名等の変更の際には、マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカードの記載事項の変更が必要になります。転入、転居、婚姻等の届け出の際はカードを必ずご持参ください。マイナンバーカードは決められた期間までに手続きしないと失効する場合がありますのでご注意ください。マイナンバー通知カードとマイナンバーカードの違い。マイナンバー通知カード、紙製、平成27年11月以降、全住民を対象に書き留め郵便で送付。身分証明書としては使用不可、有効期限なし。マイナンバー通知カードの見本が載っています。マイナンバーカード、上記の通知カードを受け取り後、希望者のみ申請受付。プラスチック製の IC チップ付きカード、写真付きの公的身分証明として使用可、電子証明書、e-tax などのサービスに使用できるが付けられる。有効期限は原則として作成時から10回目の誕生日まで、20歳未満の場合は5回目の誕生日まで、外国人で在留期限がある人はその日まで。カード交付時に通知カードを返納する必要があります。マイナンバーカードの見本が載っています。総合的なマイナンバーに関する問い合わせ、マイナンバー総合フリーダイヤル。電話 0120-95-0178 日本語。電話 0120-0178-27 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語。平日午前9時30分から午後8時、土日祝日は午前9時30分から午後5時30分、年末年始を除く。ただし、マイナンバーカードを紛失した場合の連絡は同じダイヤルで24時間受け付けています。本庄市のマイナンバーに関する問い合わせ、市民課マイナンバー担当、電話 25-1246、午前8時30分から午後5時15分、平日のみ。15ページ。ホット一息、ホットな話題。ホットスペース。伝言広場。皆さんの情報交換の場、行事案内、第29回小玉絵画クラブ展、日時9月16日土曜、17日日曜、午前9時から午後5時、17日日曜は午後4時まで、会場セルディ、 費用無料。問い合わせ、佐久間、電話、090-9383-4112。岩井百雅。市内在住で大正6年生まれの黒沢豊さん、村上俊さんがめでたく100歳を迎えられました。大正、昭和、平成と3つの時代を歩んできたお二人を吉田市長が訪問し、お祝いの寿状を手渡しました。黒沢豊さん本庄と村上俊さん児玉町北林の写真があります。昔ながらの地方でも大きな効果、打ち水大作戦。夏の暑さを吹き飛ばそうと、7月28日金曜にはハニポンプラザで、31日月曜にはアスピア児玉で市民一斉打ち水大作戦を2会場で開催しました。集まった子どもたちがバケツやペットボトルなどを使い、熱くなったコンクリートに水をまくと、打ち水の前後で気温は8度、地面の温度は16度近く下がり、その効果に驚いた様子でした。写真があります。アスピア児玉での打ち水の様子。汗と打ち水で濡れながら、水まきを楽しむ参加者たちが写っています。市民による軍特劇、花輪保喜一物語。二度目の公演も大盛況で幕を閉じる。8月11日、花輪保喜一の生涯を描いた市民手作りの軍特劇、花輪保喜一物語の上演が市民文化会館で行われました。昨年の公演が好評だったことから、会場を変え行われた今回の公演。市内の大人42名、小学生14名と本庄東高校のコーラス隊8名が参加し、仕事や学校で忙しい中、練習を重ねてきました。当日は定員1200人の会場は満席となり、出演者たちの熱演に惜しみない拍手が送られました。少年期の保喜一を演じた山崎さんの迫真の演技の写真があります。高校生手作りの夏の祭典、六甲祭。8月20日、市内6つの高校による合同文化祭、六甲祭が、ハニポンプラザで開催されました。今年で3回目を迎えるこのイベント、学生自らが企画、運営し、ステージ発表や展示、実演発表のほか、市内の浅見製菓舗、ベーカリーズキッチンおはなんの協力を得て、オリジナルスイーツを制作。合同開催による各校のつながりと町の活性化に向けた取り組みを行い、多くの来場者で賑わいました。ステージ発表では、ダンスや書道パフォーマンス、合唱など、様々な高校生の活動が披露された。男女高校生のはつらつとしたダンスの写真があります。以上、滝沢でした。
最終ページです。さらなる輝きを。夢はオリンピック出場。次はもっと練習して1位を取りたいです。沢田真奈さん。朝日小学校1年生7歳。4歳から BMX を始め、数々の大会で好成績を残している。憧れの BMX 選手は、丹野かなみ選手と畠山紗恵選手。自転車にヘルメットを抱えた笑顔の沢田真奈さんの写真が載っています。タイトルのバックは、手前がレース中の真奈さんの写真です。7月27日、2017BMX 世界選手権アメリカロックヒル大会ジュニアの部ガールズ57クラスで沢田真奈さんが見事5位に輝きました。 BMX は20インチ系ホイールの競技用自転車で行う競技で、レースとフリースタイルの2系統に分かれています。 沢田さんが出場したレース競技は、ジャンプ台やコーナーを含むダートコースを走る速さを競うもの。今大会には優勝するつもりで臨んだという沢田さん。惜しくも優勝には届かなかったものの、参加した日本代表選手47名のうち唯一の決勝進出を果たしました。決勝では緊張したけど、ダブルファイブが取れて嬉しかった。ダブルファイブとは、世界選手権で各年齢のクラスで上位8位までに与えられるゼッケンナンバーのこと。次はもっと練習してダブルワンを取りたいと、来年アゼルバイジャンで開催予定の世界選手権大会に向け意気込みを語りました。広報アンケート、読んで答えてプレゼントゲット。回答いただいた人に抽選でプレゼントを差し上げる広報アンケートを行っています。あなたの声を広報に活かしませんか？アンケート。1、9月号で一番良かったページは？ 2、どんな記事を読みたい？充実してほしい？ 3、広報誌の改善してほしい点は？応募方法、アンケートの答え、住所、氏名、年齢、電話番号を記入の上、9月25日月曜までに、はがきまたは電子メールで次へ、各月1世帯1通まで。応募先、郵便番号 367-8501、本庄市役所秘書広報課広報アンケート係。メールアドレス kouhou@city.honjo.lg.jp。 件名に広報アンケートと明記。当選者の発表はプレゼント引換券の発送をもって返させていただきます。今月のプレゼント、お花テラス、サンデービーチ、50% オフ、10人。ハンバーガー、1080円、またはパンケーキ、3種のうち1つ、810円から1188円より割引いたします。100% ビーフのパテと、お花のバンズを使ったハンバーガーと、注文を受けてから生地を作り、ふわふわに仕上げたパンケーキ。ぜひご賞味ください。パンケーキとハンバーガーの写真が載っています。店舗情報、お花テラス、サンデービーチ、本庄市早稲田の森、4-2-1、電話 71-5987、月曜定休、営業時間、11時から22時、火曜から金曜、9時から22時、土曜、9時から21時、日曜。サンデービーチの正面入り口の写真が載っています。広報アンケートへ、プレゼントを提供していただける商品、企業等を募集。プレゼントと一緒にお店の情報や、商品などを広報誌に掲載します。掲載料金は無料です。詳しくは市ホームページまたは秘書広報課電話 25-1155 へ。広報担当 Facebook ページ手本庄街を好きになるアプリ街色のバナー広告が載っています。以上、福島でした。これで広報本庄9月号を終わります。発行本庄市、編集本庄市役所企画財政部秘書広報課、郵便番号 367-8501、埼玉県本庄市本庄 3-5-3、電話代表 0495-25-1111、ホームページhttp://www.city.honjo.lg.jp city.honjo.lg.jp/。広報本庄はホームページでもご覧になれます。コスモス揺れる9月。台風シーズンでもありますが、いよいよ本格的なサンマのシーズンです。サンマは生活習慣病を予防する EPA や DHA、カルシウムやビタミン類も多く、栄養素の宝庫、まさに健康食です。まだまだ暑い秋。どうぞお元気でお過ごしください。